こんにちはっしょーい、
ことぶきわっしょーい、
始まりました。火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお届けいたします。
早い、
おい。本日、9月13日火曜日ですね。お相手は劇団大勢前城美香と、
そしてあなたのハートにことぶきパンチ、ことぶきパンチです。よろしくお願いします。
お願いします。決まりましたね。
やったー。今日も明日も決まってるわ。
おい、ちょっと、
ありがとうございます。
このエコーいいっすね。やりたくなる、やりたくなる。
毎回、まあまあ音響の鬼ですから私は。
すごいさ、
この金土日ですか、
うんうん、
ずっとイベントで音響やってましたから。
あ、音響だったんですね。
うん、
そうだったんだ。なんかね、入ってますよとは聞いてましたけれども、
そう本当に疲れました。
あれ やばくないですか、プレッシャー。
やばいっす。本当にミスれないというプレッシャーの中、戦ってきまして、はい、無事に、1個だけのミスで済みましたので、はい、
よかった、上等よ。1個だけ
でけえミスがありましたけど。
そうだったんですね。
ベンビーさんの単独ライブでの、
うん、
はい、お話なんですけど、
うんうん、
コントやってまして、
うん、
なんだろうな、足つぼを押したらなんかその声が出るっていう、
うんうん、
タイミングだったんですけど、うん、ベンビーさんが押す前から声が出てきまして。幽霊みたいな感じになっちゃいました。
それはどんな声だったんですか。
なんか押したらその、まあ、お葬式の設定でその、うん、亡くなった方が、うん、押した瞬間に喋り出すっていう感じだったんですけど、うん、もう押さないでもう喋ったもんだから、もうその人生きてることに、うん、なっちゃったりとかしたんですけどね。まあそんぐらいですかね。大きいミスはもうワンミス、
うん、
それだけあってね。まあまあでも笑いにしてくれたんで、ベンビーさんが。
すごい、
さすがです、あの人は。本当に良かったし、しかもそのベンビーさんのライブの時に、
うんうん、
もう一つすごいとんでもないミスが起きまして。
ですか。
セットリスト考えてたんですよ、ベンビーさんの単独ライブ、
うんうんうんうん、
ベンビーさんがもう今まで あのベストネタっていう感じで、ごめんなさい、ちょっと今煽っちゃったお曲。
いえいえ、
うん、今のもワンミスですね。すいませんでした。まあそのコントの順番も決まってたんですよ、
うんうん、
ベンビーさんの、
うん、
まあ、考えた、
うん、
順番あったんですけども、うん、まあ、うちの相方のデコリンがやらかしまして、
うん、
最後の最後でネタの順番をミスって、
お、
でもコントなんで、
うん、
着替えとかももう終わっちゃってて、
うんうんうん、
これ着替え直す時間ないぞっていう風になって、
うん、
タイトルとそのコントの中身全然違う場所が2箇所発生してしまって。
あ、もう間違えちゃったんですね。演目をというか。
そうなんですよ、
うん。
で、まあ、よりにもよってその、
うん、
まあ、鶏肉のネタだったんですよ最初は、
うんうん
うん、あ、違う、本来だったらそのベンビーさんのもうお箱であるうん、ヤンキーネタがあったんです
よ。はいはいはいはい、はい、
ね、有名なね、
うんうんうん、
ヤンキーネタの次にニワトリのネタだったんですけど、
うんうん、
これが逆になりまして、
うん、
タイトルの方もまあむちゃくちゃなんですけど、
うん、
そのヤンキーのネタの時にコントのタイトルが食用鶏肉っていう風に出てきて、何のことだろうみたいな、
うん、
つじつまが合わなくなってきて、
うんうんうん、
もうベンビーさん思わず食用鶏肉なんかやと、うん、突っ込んでコントスタートになりましたけど。
あ、そこもまた笑いに変えるという。
そうですね、もう変えていただいて本当にありがたかったです。
すごい、
まあ、そういうね、うん、ちょっと慌ただしい3日間過ごしてまして、
うんうん、
はい、そういうことだったんですけどもね、でも今週はね、
うんうん、
また打って変わって僕のプレイヤーなので、
うん、あ、今週
がね、またね、うん、ちょっとライブが立て込んでましてね、
お、
違う、なんか違う忙しさがあります、
うんうん、
はい、ちょっとまあ後のほどね、まあ
はいはい、
詳しく告知させていただくかと思うんですけども、
うんうん、
まあ金曜日に、
うん、
松山でライブやって、
うん、
でその次の日曜日に M1 の予選出て、
うん、
でその次の、あ、違う、土曜日が M1 予選かで、日曜日は、
うん、
前言ってたカットモデルのお仕事で、
すごい
3連チャンの、
うん、
その表舞台の仕事が入りましたので、
あら、あ、嬉しい忙しいですね。
忙しいですね、これは、うん、これはまあ嬉しい忙しさですね、
うん、嬉しい忙しいで、おすごい、
すごい忙しいです、今週も。
いや、何何何、ちょっと売れっ子になってる
売れっ子になったんですかね。
ちょっと、ちょ、個人的にめっちゃ気になるのがカットモデル。
カットモデルが、そうですよね。
カットモデル、どんな髪型になるのか。
自分も気になってます。どういう髪型になっていくのか、うん、僕が。
めっちゃそれも今日めっちゃ気になりますね。
どうなるんだろうと思いましたけど。
はい、いやー、どんなだったかちょっとね、この映像で楽しみに待っててくださいね。
そうですね。そうですよね、このツイキャスには。うん、僕の画像載るわけですから、うん、来週、来週どうします、来週すんごい髪の色とかになってたら、
もう一応私がめっちゃ喜びますこんななってたんだって。だって一番人気の髪だったんですよね。
そうなんですよね、一番髪質がいいらしいので、僕は
すごい。え、これメイクとかも、いい、メイクとかもやるんですか。
いや、髪だけですね。
髪だけ、
髪だけ多分、うん、髪切るだけかな、
うんうんうん、
カットだと思うんですよ、カットのみの感じだと思うので、
はいはい、
まあそうですね、だから元々の髪質がいいらしいので、
うん、
どうなるかめちゃくちゃ楽しみですね、これもね、僕もね、僕自身も、はい、
いやー、いい質で、そっか、そして M1 か、
M1 もありますのでね、はい、はい、まあ後から、まあ、それも話もしましょうということで、うん、ツイキャスご覧の皆さんも、うん、こんばんはということで、
ありがとうございます、はい、あ、今週は一番さん、りなママさんです。
りなママさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんはっていただいてますね、
はい、
うん、
で長谷川さんから、うん、ミーカーとカーネルサンダース、うん、カーネルサンダースそして FM ナハをご視聴のオーディエンス、ナマステ、
ナマステ
72ライダーおじさんです
。おお待ちしてますよ、72ライダー、
これカーネルサンダースは僕で間違いないんですか。
うん、ちょっと今言われてから、このマスクな感じがね、
メガネかな、
目とメガネな感じ、
メガネでカーネルサンダース
言われてみればって今ちょっとね気づきましたね。
あ、そうですね、
うん、若い時こんな顔だったはずよ、
カーネルサンダースがまだ白髪じゃない時期のカーネルサンダース、こういうことですか。
うん、メガネと眉毛な感じが
どうします、うん、僕沖縄なんで、
うん、
沖縄のカーネルサンダース、うん、としてガーブ川に捨てられた
わまさかそっち
大阪では道頓堀に捨てられたけど
やばい、ちょっとそこにポイされたら
もしくは浅戸川かどっかに
いや結構近場だな近場っすね。
キングスが優勝したぐらいで捨てられたらどうします、うんだってね、まあ、うん、バスケットボールも沖縄で世界大会がやるらしいですからね、
うん、だからよ、あれ、え、いつい
つでしたっけ、もうでも来年ぐらいでしたっけ、
ねねね、
まだ
今年ではないですよね、うん、でもすごいな、こんなして急になんかバスケット圏みたいな
ね
大きいアリーナもできてから上等っすよね。
すごいっすね、確かにね、うん、バスケットが一番調子いいんですもんね今、
うん、そうそうそうそう、
でも言っても、まあ、沖縄市にはまあ FC 琉球とかもありますからね、
うんうんうんうん、
スポーツが盛んになってる、
うん、
スポーツの秋、
うん、
ということなんですけども、
うん、
まあこれといって僕はスポーツをやったことはないので別に
そ
うなんです、
そうか、ね、スポーツ、ね、インドア派って言ってましたもんね。
インドアですめちゃめちゃインドア、まあ、やったことあるの、やったことあるスポーツで言ったらもう本当に柔道ぐらいしかない
んで、うん、あ、それ逆にすごくないですか、唯一やったことあるの、
唯一やったことあるスポーツが柔道なんです。
え、逆になんでやろうと思ったんですか。
なんでやろうと思ったん
ですか、それは
なんでだろう
何、柔道って、すごい初めて聞いた。
なんですかね、護身用かな
え、これはいくつぐらい。
いやでも言っても小学校から中学校ぐらいのその間の期間しかやってなかったんで、
で
そんなに長くはやってないです。
うんうん、
うん、
じゃあちょっと護身用でやってみようかなと思ったのかもしれないですね。
そうだと思います、うん、あの時の僕の気持ちはもう誰にもわからないですはい、あんつばさんか、
あ、
こんにちワンデイ、
こんにちワンデイ、
送るとこミスってないんこんにちワンデイって言ってますけど、
あ、本当だワンデイになってる
ワンデイになってますよ
大丈夫、もう火曜おりちゃんということでありがとうございます。
おりちゃんは何でもいいんですか？
うん、まあ、もう来るものはとてもウェルカム、ウェルカム、
ウェルカムで、うん何言っても構わない、
うん、もうとっても喜びますよ。来年30日には予選してましたが、
あバスケの話、
うんうんうん、
あ来年の30日、
うん、
9月ですか？
そうじゃないですか、
おそらく。あ、うん、なるほどね。
私もそしてスポーツには疎いっていうね、
疎いですね。二人ともスポーツを語る資格はあんまりないかもしれない。
やばい、なのにちょっと挑戦する感じ。
でそういえばあれですよね、なんかテンブスの前に、
はいはい、
なんか ありましたよね、なんかバスケットの予選までのカウントダウンみたいな。
あったかも、あの大きいやつっすよね。
急に現れましたね、
うん、
またあれ。
ほらやっぱりもう近くなったらもうバスケに詳しくなってるかもしれない。我々もすごいってなって
今のうちに勉強してて、ね、
一緒に盛り上がりたい。こんなの楽しいっすよね。
確かに一番暑いですから沖縄のスポーツ、
うん、そうよ、はい、バスケってね、
はい、
はい、ということでですね、うん、今日はトークテーマは、
はい、
あのスポーツの秋と見せかけて小さな奇跡で、
ね、え今からスポーツの話すんのかなと思ったけども、
小さな奇跡にしたいと思います。ね、あの身近にあったこんなことあったよとか、お久しぶりとかさ、 あるじゃないですか、いろいろね。
なんかそうですね、いろいろ、うん、まあ、あの小さな奇跡とかで言ったら、
うんうん、
沖縄であの、うん、よくある奇跡ってあると思うんですけど、
うんうん、
あの沖縄で、あの沖縄出身の人に、
うん、
なんかあの会ったら大体つながりありません、
うん、
なんか、
うんうんうんうん、
どっかで誰かが知り合いみたいな。
あ、なんかねたまにありますよね、実はみたいな。沖縄って
そうそうそうそう、うんうん、僕がね、うん、ちょっとこの間の音響を担当したライブ、うん、
はいはい、
あの9月10日にあったのが、
うん、
そのオリジンの芸人と、
うん、
この東京芸人が、うん、あのバトルするみたいなライブだったんですけども、
うん、
東京からは、まあ、あのテレビでもよく見るエイトブリッジさんとか、
うん、
であの吉本に所属しているあの10億円さんっていうコンビと、
うん、
あとは、このドンデコルテさんっていうコンビなんですけど、
うん、
このドンデコルテさ
ん
が一人沖縄出身の方なんです、
うんうんうんうん、
沖縄出身の方と山口出身の方でコンビ組んでる漫才師なんですけども、
はい、
うん、でそのライブの時に、うん、あの企画で、
うん、
なんかあの沖縄あるあるをちょっとあの、
うんうんうん、
東京の方が調べてきて、
うん、
これ合ってるかどうか判定してくださいみたいなことを言われたんですね、
うんうんうん、
言われてて、で、その卒業シーズンのあるあるなんですけど、
うんうんうんうん、
これ絶対あの沖縄の人はあるあるだと思うんですけど、うんうんうん、卒業シーズン近くなったら、うん、スーパーで小麦粉が販売されなくなるみたいな。学生に向けて小麦粉販売しなくなるみたいな、
なんかね
あるじゃないですか、
うん、
そのあるあるを紹介してて、
うん、
で東京の、
うん、
その、あの芸人さんがあの、うん、ボケなんですけど、
うん、
僕の、うん、出身高校では、
うん、
帽子をこう取って、
うん、
上に投げるんですよっていう、
おおおかっこいい、
ハーバードみたいな、
うん、
ボケですよ、
うん、あ、ボケか、うん、これはね、
ハーバード大学の卒業式かやみたいな、
うん、
みんな突っ込んでたんですけど、
うんうんうん、
そしたらその沖縄出身 の、まあ、小橋さんという方だったんですけど、うん、小橋さんが、あ、僕の高校では、
うん、
帽子じゃなくてブレザーを、
うんうん、
上に投げるんですよっておっしゃって、
うん、
ちょっと僕心当たりがあったんですよ、
うんうんうん、
あ、ブレザー投げる卒業式ってことは、
うんうん、
もしかしてっつって、うん、小橋さん出身高校どこですかっつったら、
うん、
那覇国際高校っつって、
うん、
僕と同じだったんですよ、那覇国際高校で、
うん、
しかも年齢も一個違いだったんで、
うん、
だから被ってたんですよ高校。
すごい、
被ってて、
うん、
全然会ったことなかったんですよ、
あ、
同じ高校内で、
うん、
そん なんか同じ高校内でその同じ時期に芸人2人もいるんだっていう、うん、
すごい、
全然知らなかったんですよ、そうそうそう、沖縄出身で、
うん、
しかもその小橋さんのお父さんが、うん、沖縄でめちゃくちゃ有名なエロ本屋経営して経営してたっていうのは知ってたんですけど、
お
高校まで一緒っては知らなくて、
うんうんうんうん、
あそうなんすねつって、うん、なんで会わなかったんでしょうねみたいな、うん、話盛り上がって学部なんかそうか 学科が違うからみたいな。
あ学科
そう。
あそっか。
南国際高校で普通科と国際科があるんですけど、うんうんうんうん、国際科ってめちゃくちゃ隔離されてるんですよ。
へえ。
だから普通科の人と国際科の人は基本的に交流がないんですよ。
あそうなんですね。
だから合わなかったんですね。
あはは。あじゃあ学科が違ってたんだ。
学科違ってて、うん、でも一個違いで、
うん、
もしかしたら会ったことあったかもしれないっていう。
ね、なんかね学園祭とか
そうそうそうそうそう
イベントにはね絶対一緒ですもんね。
そうイベントでなんかやってたのかなとか思ったり、
うんうんうん、
ちょっとテンション上がりましたね。
やってたんじゃないですか。
いやあったんかな、もしかしたら、
ね、もしかしたら司会とかね。
そうそうそう芸人だから芸人目指してたぐらいですからね、
うん、うんうんうん。
だからちょっと沖縄出身の人って聞いたら、
うん、
やっぱ何かしらのつながりがどっかにあるかもしれないっていう話なんですけど、
う
ん、
すごい。これめっちゃ奇跡じゃないですか、うん、小さな。
そうそう僕だからその、うん、もう狂うほど芸人好きなんで、
うん、
お笑いが、
うん、
大好きなんで、
うん、
やっぱずっと見てたんでその M1 の予選とかで、
うん、
このドンデコルテさんももちろん、
うん、
まさかこんな身近なつながりあると思わなかったんで、ね、
うん。
いやすげえ小さいですけど奇跡かなと思いました。これが
もうこれはもう割といい奇跡じゃないですか、
うん、そうそうそうそう。
またね親近感も湧くし応援もして
くれてね。そうなんですよマジ同じ時代過ごしてたんですからね、
うん、まさかまさかすごいいいな高校ってね、
う
ん、
そうそうそうそう
案外あったかもしれないですね。
なんかそういうのあるんじゃないですか。なんか沖縄の狭、
うん、
沖縄狭いなっていう、
うんうんうん、
あとは、うん、あったのが、
うん、
ちょっと僕いつも火曜日に大喜利の壺っていうなんか大喜利をやりに来る人たち の集まりみたいなのに参加してるんですけど、
うんうん、
でそこにちょっとシマシーマっていう女の子がいるんですけど、
うんうんうん、
その子はまあ、オリジン の、うん、その、まあ、今週もあるんですけどなんかその松山であるジグザグライブとかにスダローさんとかと組んで、うんうんうん、ユニットで出たりしてるようなちょっと、まあ、芸人目指してる子なんですけど、
はいはいはい、
その子と初めて会った時に、
うん、
年齢が19歳で、うん、沖縄県立芸大に通ってるって話を聞いたんですよ。でこの県立芸大と19歳っていう年齢が、
うん、
僕の妹とうん、プロフィールが全く一緒なんですよ。僕の妹も19歳で沖縄県立芸大通ってて、
うん、
でもしかして俺の妹知ってるって聞いたら、
うん、
学部同じですっつって京都出身の人なんですよ、
うんうんうんう
ん、なんですけど、
うん、
沖縄来た瞬間につながりができたんですね。
で
今妹と同級生なんですよ、うんうん、それ
すごい。あ、じゃあ知ってるんだ。
知ってるんですよ。だから僕のことも。
あ、すごい。
たまたまですよ。だから隣に座って、
うんうん、
その大喜利の会場で、
うん、
そして話聞いたら同級生っつって
面白いっすね。
ここまで来ると沖縄狭いどころか、
うん、
日本が狭くなってますよねこれ
みんなもここでつながるみたいな、ね、
そうそうそうそうそうもしかして皆さん、
うん、
どこかで何かしらつながってるんじゃないですか。
ある、そういうのもある。なんか実は誰かのお母さんだったとか、もう私もそんなのちょいちょいあるもん。
そうそう。うん、誰かの親戚だったっていうのはめっちゃ聞きません。
うん、めっちゃ知ってるよ。
そうそうそう。
誰々の息子でしょとか言って、あ、そこは知らないけど、そうそうそう、あ、でも
、うん、
みたいなね、あるあるある。
そうなんですよ。沖縄の芸能人でも結構僕いて、かかずゆりさん、
はいはいはい、
いるじゃないですか。
はい、
僕多分かかずゆりさんのはとこなんですよ。
はっ、え、何すごい
なんかいとこのいとこなんですよ。だから、
うん、
だからはとこなんですよ僕、はあ、かかずゆりさん。
え、じゃあもう自慢できる
そうですね、揚げ揚げ飯、
うん、
出れるかもしれないですね。
あ、いいな、そしたら、実は僕親戚なんす、
親戚なんすよっつってもっと売れた時に
いいかもしれない、
言いに行けるかもしれない
じゃあその時にね、発表した時に楽しみですね、
うん、そうなんですよね、どんな反応になるかっていう、
うん、
ということでそろそろ CM 行きましょうかね、うん、
はい、
うん、
じゃあ一旦 CM でーす。
はいはいはい、ちょっとメールアドレス、
あ、はいはいはいはい、あ、ごめんなさいね、
びっくりした
すぐ CM って言ったらすぐよはい、じゃあですね、今日のトークテーマがですね、 今話してました小さな奇跡でございます。でメッセージはこちらメールもしくはツイキャスでも受け付けてます。オリジンアットマーク FMNAHA.jp ORIGIN アットマーク FMNAH.jp こちらの方でもお待ちしてますので奇跡教えてください。
よろしくお願いします。一旦 CM です。はい、お届けしております火曜オリジンチャンプルでございます。お相手は
ミカです。
ことぶきパンチ、ことぶきパンチです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、アンツバさんからですね、うん、6月頃の話だったかな、うん、起承転結でことぶきパンチが子供に受けてたのが小さな奇跡。やかましゃおいやかましゃおい、
子供に受けてたんだ
子供に受けてたのが小さな奇跡大きな奇跡じゃ
んあ、そっちか
受けてることをこう受けることほど嬉しいことはないよ、うん、
しかも子供に笑ってもらえるってね、嬉しい。
そうそうそう、一番嬉しいよ。
いやすごいすごい、6月にだったんだ。
ありがたいわありがたいです本当に、うん、はい、ということでコーナーに行きますか。
はい、
はい、
では早速いきますよ。今日は何の日。
あ、ごめんなさい、こっちだったあ、すいません、今日も音響のミスがありました。
全然大丈夫ですよ
もう一回、もう一回いきますか。
あ、じゃあ、あ、じゃあ、じゃあ、もうせっかくなので、はい、今日は何の日。
あー、ツーミスです。はい、
このパチパチパチが私は個人的には好きです。あでね、今日9月13日が何の日なのかご紹介をさせていただくコーナーとなっております。
何でしょう。
はい、本日9月13日は、うん、ででん、世界の法の日。
世界の法の日、
うん、だからことぶき氏もしかしたらちょっと強いかもしれませんね。
あらま、
世界 の、 あの法律の方ですね。世界の法の日法律となってますよ。はい、なぜ9月13日が世界の法の日なのかと言いますと、
はい、
法の支配を国際社会で確立することによって世界の平和を実現しようと考えたことが由来となっているということなんですけれども、はい、1963年の今日9月13日から9月の20日まで、はい、ワシントンで開催された法による世界平和第2回世界会議において9月13日を世界の法の日とすることが宣言されたということです。
はい、
はい、その当時の国際社会はもう国益による支配が優先されるような風潮になっていたので、これをちょっと危惧した各国によって世界の法の日が制定されることになりましたっていうことですよ。へー、だからなんかね、もうそっちゅう喧嘩とかしないようにちゃんと整備しようねっていう風になったんじゃないかなっていうことなんですけれども、
なかなか真面目なテーマに、
うん、そうなんですよ
なりますけど、
うん、ただです
よ。大丈夫ですか。
うん、大丈夫なんですよ。
玉木ディニーさんの話でもします
あ、そっちのね、
大丈夫ですか。
大丈夫ですでですね、はい、ちょっとせっかくなので、じゃあ世界にはどんな法律があるのかなっていうのをちょっと私なりにね、ちょっと調べてみましたところ、
あ、いいですね、はいはいはい、
2020年の時点なんですけれども、ちょっと面白いのがいくつか見つかったので、はい、ちょっとだけご紹介したいと思いますね。
はい、お願いします。
ででで、1個目、
はい、
警察官は犬を静かにさせるためなら犬に噛みついてよ
え、これどこの法律ですか
アメリカ、オハイオ州 これ法律で決まってたってすごくないですか。犬を静かにさせるためなら犬に噛みついていい。
犬に噛みついていいんですか。
そんなシチュエーションある。
え、なんで攻撃方法が噛みつきしかないんですか。
だからよ、もうちょっとまず、まず、
まだ、まだ、もっと別にあるでしょ、なんか、犬に対しての攻撃方法って。
ね、なんかちょっと静かにって聞かなかったら、もう、いさとなったら、うん、OK だよってことだったのかな。
なんで噛みつきだけ許可制なの。
だからね、それがちょっと個人的に、ちょっと面白くて。ちなみに、このオハイオ州、こんな法律もあります。お、魚を泥酔させてはいけない。
どういうこと。え、どういうことですか。
ちょっとね、お酒飲ませたらダメなんだと思う。
魚を泥酔させてはいけない。魚に酔っ払うっていう概念があるんですか。
そう、だからどこか、ここにも書かれてる、なんかそもそも魚ってお酒に酔うのか。
そうですよね。
それと、そしてどこから酔ったと判断されるのかっていう見極めが難しいそうです、
ね、あれじゃないですか。じゃあ例えば、うん、コイに餌あげるじゃないですか、
うんうんうん、
コイにそのあげる餌を、うん、代わりに焼酎撒くのがダメみたいなことじゃないですか。
かもしれない。もう本当に明らかにアルコールみたいなのを入れたら、うん、
池に流してて。
そういうやつかもしれない。なんかね、もうとっても不思議なのが、もう動物系で言えばこんなのもありましたよ、
はい、
消火栓にワニをつないではいけない。
どういうこと。
これもアメリカですね。ミシガン州の法律。
アメリカはおかしいんですね。
なんか消火栓につながれてるワニって、でもちょっとだけ見てみたい気持ち。
消火栓につないではいけない。
あれですか、あの火災が起きた時に消火器取りに行きたいのにワニがいたら、
うん、ワニがいたらワニ以外でも無理でしょ。クマだって無理でしょ多分。無理。
そこ一応ワニは法で決まってる。これ違法になりますね。
まずつなぐってどこをですか。口なのか、
口なのか、
それともあのお尻なのか。
あ、なんかね、
どこ、
どっかしらつながってるのかもしれない。
どこをつなぐの。
もうね、
あ、いいっすね。
面白いですよね。じゃあちょっと絶対ないでしょ編っていうのもありまして、こんなのもありましたよ、はい、ちょっとだけご紹介しますね。これは、はい、あのフランスの法律なんですが、はい、ブドウ畑の上に UFO を着陸してはいけない。
着陸してはいけない。え、人間に対してじゃなくて、
これはうん、
宇宙人に対しての法律、
う
ん、
そうそう。やったらダメだよっていうのがありますね。
え。
あと飛行中の航空機に乗り込むことは違法。これはカナダの法律になります。
あ、カナダですか。ああ、いや、あ、でもまあこれはあれじゃないですか、なんか亡命とかそういうのを防ぐっていう意味はあるんじゃないですか、ね、
そうなんだ。でも飛行中の航空機に乗り込むって、え、どう、
トムクルーズならできる
んじゃないですか。そうそうだ、そうそう。それかもドラゴンボールの世界。
そうそうそうそうそう。飛びつくぐらいだったらね。
そうできるかもしれない。
もしかしたらね。
はい。もうね、ちょっと法律ということで調べたら、まだまだね、はいはいはい、面白い法律がいっぱいありますので、もうぜひちょっと。
でも日本、ね、日本にもね、
うんうん、
変な法律いっぱいありますよ。
お、なんすか？
血統罪っていう法律。
血統罪？
罪があるんですけど、
うんうん、何何、
これ場所と日時と取り決めて、うん、そこで果たし合いをしてはいけないっていう法律ってまだあるらしいんですよ、
うん、ああ、え、呼び出しして戦うのか。
そうそうそうそうそうそうそうそう、
そうなんだ。
あれ、まあ、あれダメなんだっつって。
そうなんだ。
そうそうそうそうそう、だからヤンキー同士の怠慢って、うん、あれ違法なんですよ。
あ、じゃあ、うん、たまたま会って戦うのはいいけど、ここに来いよって言って、
って言った時点でもう、決闘罪です。やらんくても。
そうなんだ。
そうです。
知らなかった。
うん、あれ、でも、その、明治時代からある法律なんで、
うんうんうん、
だから今、ただ改正されてないだけなんで、
うんうんうん、
確か僕が覚えてる限りでは、うん、平成になって12件ぐらい。は立件されてるらしいです。
は、決闘で。
決闘で。決闘してはいけませんって法律があるんです、
ね。そうなんだ。あ、でもね、そうなんだ。
日本にも。
あ、知らんかった。
そうそうそう。
もうね、戦ってあれだけども、戦うっていう姿勢がダメなんでしょうね。
ダメなんですよね。うん、 そりゃそうでしょうね、
うん、
も
う
殺し合いになっちゃいますから。
そうですね、決闘してはいけません。
決闘してはいけませんって、うん、やろうとも思わないですけど別に
私はもうそんな手紙が来たらすぐ逃げるごめんだけど行かないから
そもそもミーカーさん誰に決闘を申し込まれるん
だからね、私
予定なんです
か誰が申し込むかな。私一応勝てると思いますよ
あ、勝てるんすか
一応勝てるはず。私だったら、私にだったら勝てるよ。だからもう結果見えてるから戦わないで大丈夫。
あ、
なるほ
ど、そういうことか。
そう
結果見えてるから大丈夫。
うん、そうそう。
あと何でしたっけね、うんうん、ちょっと聞いたことあるのが、
うんうん、
あの犬を使って牛を驚かせてはいけないっていう法律が日本にあるらしいです、
うん、あ、そうなんだ、
う
ん、
そう、
え、犬を使って牛、
うん、
は
どういう状況なのかが分かんなくて、これも本当にどうやってやるんだろう。
もうこの牛なんだろうね、
うん、
散歩中に近づけてくる恋にういーってやるとか
やって驚かしたらいくらだったかな、罰金刑だったかな、
うん、
10万ぐらいは払う。
ダメだよ、もう牛、沖縄牛いっぱいいるのに
そうだよ、どこだっけ、こっちんだとか、
うん、
あそこら辺で犬飼ってる人大変じゃないですか、
うん、もう車市あたりとか ね闘牛場あるところなんかは大変かもしれない、う
ん、ただ牛ってそんな驚くかなと
どうやって判断するか
ですね。そうなんですよね、うんうん、驚いた誰か見張ってんですかね警察官が、
あ、
散歩してる人、
散歩してて
見張っててバーンって吠えて、もーって言った瞬間に、あ、今
暇すぎ
そんな暇ないっすよ ね
ちょっと違う仕事してほしい
本当になんで交通違反の待ち伏せみたいなことしてんですか、ここ
今
田舎で、
ね、
今脅かしたでしょ
やばい、明らかにこれはちょっと点数稼ぎと取られかねない、そうそう
そう変な法律本当に
面白いですね、ちょっとまたね、
あ、エマさん、
いい、
ツイキャスエマさん、うん、こんにちは牛にドライブレコーダーついてるんじゃないですか
逆、もうなんかやったら全部撮ってるよっつって
驚かされまくった牛、うん、牛にはドライブレコーダーもついてるかもしれない
ウケる、
変な法律、ま
あ、
本当に
一番でもいいではありますよね、確実ですよ ね、まあ、すね、私驚いたよほら証
拠まあ民事訴訟もできるかもしれないそしたら
そこまで牛の心が繊細だったなんて知らなかったな
あとね、ウバステ山って話聞いたことあります？
あ、昔絵本では読んだこと、
あれね、あれも法律で禁止されてるらしいですよ、
う
ん、ウバステ山におばあちゃん捨てちゃいけないって、
うん、ねえ、昔々に絵本でね、そうそうそうそう、ありましたけどね、
絵本での話じゃないですか、
うん、
絵本どころじゃなくて、うん、日本 の刑法に載ってるらしいんですよ、それも。
そうなんだあ、じゃあまたこうやって、
うん、
じゃあ実際にそういうのがあったのかもしれないですね、
う
ん
うん、実例があったのかもしれないですね、うんうん、もしかしたら
ダメダメ、もうね、もうこんなことしたらもう大変ですね
いや、もう大変って牛みたいに
さっきの牛だけに
、すげえ、何ですか、天然記念物食べられるんですか。
は、今私のこれがですよ、今ちょっとオフになってしまっているので、
なんか、
うん、
あんつばさんが天然記念物の三島牛、
うんうん、
これ島から外に出したら食べれるらしい。
あ、そうなの？
そういうのもあんのかな。なんか例えばさ、
うん、
ひない鳥、
うんうんうん、
有名な鳥いるんですけど、ひない鳥って天然記念物だから食べちゃいけないって話聞いたことあるんですよ。
うん、そうなんですね。ひない鳥、
ひない地鳥はいいみたいなこと言うんです。
うん、
こういうことなのかな。
なんだろう、種類が違うんですか。
種類が、天然記念物は食べちゃいけないけど、
うん、
なんかそこのグレーゾーンがあるんですかね。
あ、この地域ではダメだけど、
この地域だったら食べていいよみたいな。
いい
あ、そういえばカブトガニって、
うんうん、
タイとかで食えるらしいっすよ。
ね、
カブトガニ
聞いたことある、
ね、
あれ食べるんだ。
あれ食べるらしいっすねあんま美味しくなさそうですけどね、うん、カブトガニ
いっぱいいるかもしれないですね。じゃあタイにもね。
あ、そうですね。なんかその他の国だったら全然珍しくないんでしょうね、
うん、
ああいうのって。
もうこっちではもう大変なことになりますけど、食べてしまったら、
うん、 まあ、あとはあれですよね、僕あの聞いたことあるのは、あのトロ、
うん、
あのトロってあのフランスとかでは捨てるんですよ。
はそ
うマグロ食べる地域でもなんかトロって油多いから海外の人が食わないみたいな、
もったいない
話とか聞いたことあります。
うん、今初めて聞いてちょっと衝撃受けてます。
嘘
は、
いやでもやっぱ食文化の違いってあるんですね、いろんなところで。本当になんかもったいないですよね。
うん確かに、もうそこに住んだらもうすごい太りそうあじゃあ私食べますって言って、
私なら食べます、
うん、食べる食べる
って、魔法の日、
うん、
と今日は、はい、言うことだったんですけど
もね、今日は世界法の日ということで、ちょっと法にまつわるねちょっと紹介させていただきました、はいはいはい、
9月13日って言ったら、うん、あの日でもありますね、
うん、何ですか。
あのジェームズ・マッコープレイさんが生まれた日ですね。
ジェームズ・マッコープレイ、
あ知りません、
うん、もうそこからちょっと、もうちょっと どなたでございますか。
ジェームズ・マッコープレイさん、あの、うん、世界一、あの世界一の最高齢が世界最高齢 の、
うん、
あの男性と、
うん、
あの言われていたんですけども、うん、あの実際に調べてみると、うん、あの世界最高齢じゃなくて、
うん、
2位だったっていう人、
そうだったんだ惜しい、うん、
後から世界最高齢 の、 あの地位を剥奪された人です。
あそうなんですね。
そうそうそう、
すごい。えどこの国の人ですか。
こちらがですね、どこら辺かな、あアメリカかな、うん、あ違うカナダか、カナダ出身の人なんですけど、
うん、
あの今まで自分が最高齢だと思って生きてきたのに、
うん、
後から2位になったっていう気分どんなでしょうね。
だからよ、それはちょ
っと、ね、かわいそすぎないですか、うん、この人本当に
自分がねえ、ちょっと1だったのに。
そうそうそう、自分が一番生きてた。でもその年になったらもうそんな感情もないですかね。
あ逆にもうね、
おじいちゃんだったら
1000人みたいになってそう。え、何歳、
何歳、何歳まで生きてたのかな。
100、世界最高齢だともう100、
そうですね、150
ぐらい、
まあ1901年から、うん、2013年、お最近まで、
うん、本当だ、
生きてましたんで112歳か、
う
ん、
あすごい
ですね。
あもうここまで来たらもういろんなことをね、
しかもね、あの世界最高齢の人も、
うん、
あのこれはあのサスティアのサンチェスさんという方なんですけど、うん、たった3ヶ月違い
そうなんだ、
3ヶ月違いで最高齢の座を剥奪された。
あもう2人最高齢で上等ですよ。
そうですよね、
もうね、うんうん、
だって学年で言ったら多分そんな違わないですよ、
うん、
1年も違わないんだから、
うん、3ヶ月だったらね、
そんな悲劇ありますかね本当に。
この方もじゃあ112歳、
112歳ですかね、
うーん
最高齢だったっていう。
あそうだったんだ
その人が生まれた日でもありますね。
いやすごい、もうこの年、あと、この年に自分がなってたとしたらどんな心情になってるのかな。
確かにね、想像できないですけどね、
うん、
でも今でも明治生まれの人って今何歳ですか、うん、100歳ぐらいですか。
もう超えてる、
90、まだ90歳いる。
いや9、もう100超えてると思いますよ。100
超えてますよね、
うん、
でも今だから生きてる人は、
うん、
日本の言語を 5個経験してるってことですか。
そっか、明治、
大正、
昭和、
平成、令和、
あめっちゃすごい。
わそう考えると100歳まで生きるって本当にすごいですね。
うん
確かに
すごい。いいな、そんな風になったらいいですね
自分が、
うん、例えばあそっか、うん、あ明治生まれ、明治生まれだったらまだわかるけど、え江戸生まれなのおじいちゃんみたいななんかそんな、わかります。
いやいや江戸生まれはもうさすがに
そんな感じの人
さすがにいないでしょ。
明治だったらまだわかるけど、え昭和みたいな明治だったらわかるけど、え江戸みたいな。
あいやどうなんですか、だから今平成生まれかなんか、そうで今なんか50代とか60代になった時に、
うん、
あの何を懐かし、携帯電話とかが懐かしまれたりとかしたらすごい時代になったなって思いますよね。
うん、あの時はまだ電話っていうのがあってねみたいな、
なねみたい、今そうか、今の若い世代というか、
うんうん、
赤ちゃんってもうこうじゃないですよね、持ち方。 ハンドフォンじゃないでしょ多分。
え、
スマートフォンでしょ、もう生まれた時からスマートフォンですよ。
あ、めっちゃすごい。そう考えたらね、
うん、
そうだよ、スマホだ、
スマホですよ。もう
私一番最初持った携帯とかもう
がスマホですよ。
ああ超すごい。そんなの
一番最初にあんな板を、いやもうそうよ、冷静に考えたら、冷静に考えたらこれ板ですよ、ただの携帯
なんて。すごい、こんなもっとね進化してるんだろうな、うん、え、面白い。もう本当にバックトゥーザフューチャーみたいになってたらいいな、
本当にあの頃の未来がみたいな、
うんうん、あんななってるかもしれない。
はい、すいません、じゃあ一旦、もう一回 CM 行きましょうかね。
はい、
はい、それでは、CM でございます。
ベンビーとサルガカメトロのウチナーグチ NOW。さあ今回ご紹介する言葉はこちら、バスレーン。
バスレーン、
バスレーンとは朝夕ラッシュ時緩和のために設けられたバスタクシー専用の通行帯のこと。車社会の沖縄ではバスレーンを把握しておかないとうっかり交通違反をしてしまうから、気をつけてね。はい、バスレーン検問してます。一般車通りませんよ。はいはいはい、あれ、一般車どころか普通の人間が走ってる。おい君、君歩道を走りなさい。
え、バスレーンでしょ。
君バスじゃないだろうが。
いやいや、とりあえず整理券取って。
整理券ってこれガムやし。
あーせ、じゃあ僕の胸元見てごらん。
何よ、
90って書いてあるでしょ、90番。
これ T シャツのプリントやし。
うるさいな、僕の鼻押してごらん。
はいはいはい、はい、ポチッと。
ピンポーン、次止まります。
君バスじゃないか。
おまわりさん、あんまり時間取らさないでよ。
おー、はい、お届けしております火曜オリジンチャンプルでございます。お相手は
ミカです。
ことぶきパンチです。ということで、
はい、
はい、じゃあこのコーナーに行きましょうか、
うん、
クイズキングことぶきキングということでね、はい、毎週お届けしておりますけども、う
ん、はいはいはい、
はい、クイズですよ、
うん、
皆さん、皆さん、あのクイズですよ、
うん、クイズですよ。
何度も言いますけどクイズです、ということなんですけども、
はい、
ですね、昨日、
うん、
昨日は何月何日ですか。
昨日は9月12日。
9月12日が何の日か分かります。9月12日、
分かったかも。
はい、
クイズ。
そうなんです、
うんうん、
9月12日語呂合わせでクイズの日だったんですけど、
うんうんうんうん、
じゃあそのクイズにまつわるクイズを、
うん、
クイズにまつわるクイズ、
うんうんうん、
ちょっとあの、出したいと思いますけども、
はい、
まあ、今ねやってるクイズっていうのは、
うん、
こういうふうに問題出して、
うん、
あの考えて答えてもらうみたいなものじゃないですか、う
んうんうん、はいはいはい、
もともとクイズの発祥というのが、
うん、
まあ、諸説あるんですけども、
うん、
あのアイルランドのダブリン、
うん、ダブリン
という都市なんですけども、
お
う
お
う、
はいはい、
これアイルランドのダブリンで、
うん、
あの一番最初に行われたクイズというものは、
うん、
ちょっと今の形とは異なるものだったんですね、
うん、
はい、
うん、
このアイルランドのダブリンで行われたクイズ、
うん
というのは一体どのようなものだったんでしょうというクイズでございますけどもね。
はいはい、アイルランドで行われたクイズは
どのようなクイズだったのかという。
ああ、なるほどね、もう今とは形が違うってことですね、
はい、今とは全く違う内容でしたということでね、
うん
うん、このようにあの問題を出して答えるというようなものではなかったということなんです。
うん、う
ん、はい、沖縄大好きさんも、
はいはいはい、
ツイキャスにコメントいただいてます。こんにちは、ということで。
こんにちは、
うん、
ありがとうございます。
そうですね、まあ問題を解くというのが、うん、今のクイズかもしれないですけども、
うん、
意外と、
うん、
その当時のクイズというのは体を使ったものかもしれない。
あ、体を使ったものかも。待って、なんだろう、
はい、
体を使う
ものだったかと思いますけどもね。
あ、ピンポン、
はい、
私これができますよって言って披露する。
何をですか。私ね、これができますよって何を披露するんですか。
みんなの前で。
みんなの前で。
私
何かをする
の。ここから飛べます、 行きますって、おー、飛べました、みたいな。
飛ぶ
あの、高いところからジャンプできますとか。
高いところからジャンプができますって自分で、うん、あの宣言して本当に高いところで飛ぶんだ。
そういうスタイル。
なんすかそのただの有言実行。
昔のスタイル。
ですね、あの長谷川さんが、うん、あの杭を、
うん、
ずーって引きずる遊び。
なるほど、クイ
ズ。え、語源日本語。
なるほど、ね、漢字。
漢字。大城くまさん、不正解のパネルに飛び込むとドロンコになるやつ。よく見るやつ。
ね、見るね、あれ勇気いるなと思うな。
バラエティでよく見るやつ。クイズというかね、うん、なん。まあ、なんていう新しい遊びというか、うん、まあ、賭けだったんですよ。
あ、賭け、
はい、
なるほど、賭け、
賭けだったんですよ、うんうん、ある賭け事だったんですけども、うん、ちょっとどのような賭け事だったんだろう。
そうか、賭けだったら、うん、体を使った賭けだったら、
うん、
もう私これできます、はい、本当にできると思う人、できないと思う人、嘘でしょうか本当でしょうかみたいな、行ったんでしたとか。
バラエティでたまに見るクイズですね、確かに。 それね、
そういうやつ。
この人はできる、できない。
そうそう、できる、できない。
モニタリングみたい
な。そっち系、そっち系。
そういう系のクイズ、うん、あ、違います。
あ、違うか、はい。
長谷川さんが、うん、聖書を読み聞かせする。
それはなんだ。
聖書を読み聞かせ。何時間かかんのあれって。
ね、相当な、
相当熱いでしょ、うん、聖書って。あ、幼児教さん、
うんうん、
あ、問題聞きそびれたということでもう一回言いますね、
うん、
クイズ、アイルランド・ダブリンがクイズの発祥なんですけれども、うん、クイズとはもともとどのような、
うん、
あの遊びだったのかという問題でございます、う
ん、遊びね、この遊びっていうのがなんかキーワードな気がする、
うん、そうなんですよ、ね、まあ、あの、ある種い、あの、ある種賭けだったという ものだったんですけども、
うんうんうん、
どのようなことがクイズの発祥なのかという、
うん、
ことでございます。
今のとは全然違うということですね。
今の問題とは全然違います。問題を出して答えるみたいなものではございません。
おほ
ーということですね、
うん、
うん、
なんじゃなんじゃ、
どうでしょうか、うん、
そうだな。だったらじゃあ、
うん、
じゃあ何曜日にどこどこであれがなんていうの、月が出ると思う。
あ
って言って、はい、当たったとか、なんかちょっと占い的な。
ああ、なるほど。あ、まあ、予想みたいな。
そうそうそうそうそうそう。
ああ、なるほどね。予想、まあ予想か。あ、でもなんかそうですね。
あ、ちょっと近づきました。
思ってる答えと近いかもしれないです。
あ、なるほど、うん、はいはい、私ちょっといいとこついてるみたいですよ。
はい、エマさん、
うん、
合コンでのお遊び。あれ、あの、合コンでクイズといえばいくつに見えるっていうことですか。
あれクイズ。あれ結構ガチで聞いてましたけど。
あれクイズでしょ。
あれクイズなの。じゃあとりあえず思ってるやつより低めに言っとくと正解です。
正解ですか。ミーカーさんの場合は25とかですか。
あ、そうですね。
が正解。
まあ、25、6ぐらいまで。
26ぐらいまで OK。
うん、6、まあ、7でも大丈夫です。
最悪、うん、ということです。あの、ミーカーさんの正解が分かりました。
はい。今。26、7だったら喜びます。
26、7。はい。はい、長谷川さん。
うん、
間違った答えをすると、ハイキック。。はい、ハイキック。
いるんだ係が。
え、脳髄。 ケツじゃなくて。
やばい。厳しいでしょ。
いや、ケツにタイキックなら聞いたことあるんです。ハイキックですよ。
やばい。ちょっと。
ノーズいきますよ。
あ、でもある意味賭けではありますね。ドキドキしながら。
だいぶの、だいぶ賭けですよ、本当に。
怖い怖い。
そんな厳しい罰ゲームなんて。
ちょっとね、ドキドキしますね、これだとね。
あ、確かにね、まあ、ドキドキしながらやる、うん、ね、クイズもいいよね。
うんうんうん、
ハイキックじゃなきゃ浴びせ蹴りとかって、連発。
いたたたたな。
思いっきり上からジャンプして飛んできて何回も蹴る、あの技ですね。
痛そう、もうちょっと痛いな。
罰ゲーム痛すぎるでしょ、本当。エマさん、毒切りもありって。え、なんすか、クイズに不正解だったらアジャコングと戦わなきゃいけない。ダンプ松本、
ちょっと控えてるかもしれない。誰かちょっと専門の人が
後ろに、
うん、間違えた、
罰ゲーム要員。ダンプ松本さんが控えてるんですか。
いる怖い。もうそんな、
全然気軽にできないクイズ。
本当よ、気軽にできない、これは。
命がけのクイズだ。長谷川さん、あとは一斗缶。よくあるけどさ、
うん、見る見るね。
ダンプ松本さんのなんかもう、ね、なんていうか代名詞だ。
ダーンつってね。
そう、あれ結構ね、 あれ結構痛くないっていう話は聞きますけどね。
あ、そうな、あ、やっぱりちゃんと加減してるのかな、うんうんうん、
なん音がいいと、やっぱり。ただあの角でたまにやるときはめっちゃ痛い。
痛い
っていうらしいですけどね。
うん、
あ、やっぱりそうですか。ちょっと問題がむずいですかね。
うん、でも一番ちょっとね、まあ、予想っていうのがちょっと近いらしいですよ。
予想というのが、はい、うん、あの非常に近かったんですけども、
うんうん、
はい、ね、もうじゃあそもちもち答えをあの発表させていただこうということなんですけども、
はい、うん、
もともと、
うん、
クイズの発祥となった遊びというのが、
うんうん、
このアイルランドダブリン の、 あの、うん、劇場支配人が、
うん、
あの一晩で新しい言葉を考えて、
うん、
どれぐらい流行るかっていうのをやったそうなんです。
うんうんうん、
街の壁に、うん、あの字を書いて、
うん、
その言葉をその市民がどれぐらい 知ってるかというのを、
うんうんうん、
あのこれ書けたそうなんですよ、うん、どんぐらいの人間がこの言葉をあの、知ってこの言葉を見たかというのを、
うんうんうんうん、
その、 あの壁に書かれた言葉が、
うん、
まさしくクイズだったという、
うーん、
クイズという文字を壁に書いて何人が見るかという遊びだったという、
うんう
ん、これがまさかのクイズの発祥なんです。
へー、あ、じゃあ張り紙クイズっていうのを貼ってといて
何名がそれを見たかってい
う
のを予想するという賭けをしたそうなんです。それがあのクイズの発祥、まあ諸説あるんですけど発祥と言われていて、そこから今あの僕らが問題出して答えるっていう、どこからどうなってそうなったっていう、なんか間が見えないんですよ、この発祥から僕らが今やってるクイズ、
うんうんうん、ピンポーンとか
いうやつがね、そうそうそう、早押しクイズ、どう派生してそうなったのかっていうのが、でも発祥を僕聞いた時、
うんうん、
全然意味が分かんなくて、
うん、この言葉が何人の人が知ってるかな
っていうのを予想する遊びだった
なんか平和ですね。
平和です、
平和だな。
あのさっきのね、毒切りとか浴びせ蹴りとか聞いた、
うん、
あのからもっと平和に聞こえます、うん、これは
すごい。これはアイルランドの人たちは昔平和だったんだろうな。
平和だったんでしょうね、アイルランド自体は、
うん、
あと暇だったんでしょう ね、
ね、何人だと思う、5名とか、
アイルランド人が暇だったんです
みんなそれで真剣に考えて書ける。
いや、幼児教さん、すいません、あのむずいです、クイズだけに。長谷川さんもね、さっきあの答え続けるとニューヨークに行けるってアメリカ横断クイズみたいなこと考えていただきましたけどもね。 はい、じゃあすみません、そろそろお時間で、うん、ございますけれどもね、
今ですね、
あっという間で、エンディングでございます、
うん、
はい、ということで、先ほどもあの最初にね、お話ししたんですけども、ちょっと僕、告知が多くてですね、はい、今週、9月の、16日金曜日はですね、若狭の方にございます、ジグザグという、ライブハウスで、僕仕切りであのライブございます。こちらが、7時半開場、7時45分、はい、開演ということになっております。でその次の日の9月17日土曜日、お昼12時1時頃か、1時頃から M1 の予選が、
はい、すごい、
僕 M1 の予選1回戦今年2つのコンビでエントリーしてますんで、
2つとも同じ日、
同じ日です、同じ時間帯です。
あ、
お忙しいでございます、うん、ぜひ応援よろしくお願いします。そして、日曜日はですね、話してました、カットモデルというと、
あ、カットモデルですね、
お昼の12時会場で1時からスタートですね、で、カラオケワールド桃太郎、あの浦添市の、あそこの特設ステージで、僕が髪を切られるということ。これ告知なのかどうか分かんないんですけど。
いや、もうこれ見てもらわないとみんな。
まあ多くの方にいらしていただければ盛り上がると思うんで、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、お願いします、
ということでこの辺で、失礼しようと思います。
はい、火曜オリジンチャンプルをお届けしましたのは劇団小島石郎美香と、
あなたのハートにことぶきパンチ、ことぶきパンチでした。どうもありがとうございました。
バイバイ。